皆さんおはようございます。ノート取り出してください。今日はもともとお話ししようと思っていたメッセージを変えて選挙のが終わったということで、ちょっといろんな感情が飛び交っていますけれども、教会に対してあるお話をしたいと思います。私たちの目的について、そして私たちの目的を明確にするために、ではノートを取り出してください。ではどうやって生きるべきかという話をいたします。神様を驚かせるものなど何もありませんよね。神様は火曜日の夜にこの選挙結果を見てびっくりした、こんなこと考えてなかったのになんて絶対言われませんよね。神様は最初からこうなるってことをご存知でした。そしてこの両方の、政党が一生懸命頑張りました。で、そして私たちは一生懸命祈りました。そして投票しました。たくさんの人たちは喜び、そして悲しんでいる人もたくさんいます。たくさんの予言も、次の大統領が誰になるかという予言もありました。そして映画も作られました。本当に失望した人たちがたくさんいたんですけれども、その人たちは、あまりに失望してカナダに移り住んでしまった人もいました。そしてでも選挙が終わって以来、どこに誰に対して投票したか、共和党に、投票したか民主党にしたかにかかわらず、私たちは選挙は終わってしまったんですから、また一致しなければいけません。結果がどうであれ、私たちはの中に一致があり、そして御言葉に基づいて生きる必要があります。この権威のある人たちに対して祈らなければいけません。どっちの党派であってもホワイトハウスの中に一致があるように、そしてまたオバマ大統領のために祈りましょう。もし私たちが期待するように動かなかったらどうかと思う人もいると思いますけれども、彼のために祈り感謝をしなければいけません。なんで彼らに感謝しなきゃいけない、その彼らの行動に対して感謝するんじゃなくって御言葉に対して感謝をするんです。では共に祈りましょう。スクリーンに、この御言葉を書きます。テモテ書です。そこでまずはじめにこのことを進めます。そして人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために、願い祈り取りなし感謝が捧げられるようにしなさい。それは私たちが経験に、また、威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです。本当に、願い祈り取りなし、そして感謝を捧げるんですね。神様に、この大統領を与えてくださってありがとうございますと言わなきゃいけません。どっちの、この政党に投票したかにかかわらず感謝をするんです。この人に対して、人の行為に対して感謝をするんではなくて、神様の御言葉に基づいて感謝を捧げるんですね。私たちの掟っていうのは神様から来るんです。そして私たちは神様の望まれることをするんです。では祈りましょう。神様、あなたの御前に来てオバマ大統領に感謝します。この、議会のために、上院のために、下院のために感謝します。どうか彼らに知恵を与えてください。あなたの洞察力がこの国に与えられますように、あなたの憐れみ恵みが与えられますように、私たちが、あなたを退けてしまったにもしまいましたが、憐れみを与えてください。どうか彼らをお守りください。そしてこの政治家たちに知恵を与えてください。教会として私たちは祈るものとして、この権威にあるもののために祈ることができますように、そしてこの私たちの自由のために、戦ってくれた戦士たちのためにも祈ります。私たちはあなたに感謝してここで祈ります。アーメン。その理由は何でしょうか。私たちこの国家の運命はこの人間の手の中にあるのではなく、神の御手の中にあるからなんですね。神様がこの国家を操ります。 御言葉に書かれています。王の手は神様の御手の中にあり、その手を自由に望まれるように操られると書いてあります。人のこの国家の運命は人間の手ではなく神様の御手の中にあるんですね。では今この選挙に関してちょっとした議事事実についてお話したいと思います。ご存知でしたでしょうか。今回の選挙では2008年に比べて1100万人少ない人たちが投票したんですね。ロムニーはジョン・マケインよりも少ない投票を受けました。もしその1100万人の人たちが投票していたら、ロムニーは勝っていたはずなんですね。そしてこれによって結果が左右されてしまいました。ですから私たちの声が大切だってことが理解できますね。この投票は本当に真っ二つに分かれました。 57% のクリスチャンの牧師たちがロムニーに投票し、 43% がオバマに投票しました。そしてカトリックの信者は 48% がロムニー、そして 51% がオバマに投票しました。ですから、今ここで言いたいのは、本当にこの投票は真っ二つに分かれたってことなんです。でもそれには関係なく、決して忘れてはいけないのは、私この国家の運命は人間の手の中にあるのではなく神の御手の中にあるということなんです。オバマのでもロムニーが大切なでもありません。神様の目的のためにこの国を用いられようとしているんですね。この政府っていうのはチェス台のポーンのように神様によって用いられることができます。神様は主の目的のためにこの国家を用いられます。ヘロデをまたアグリッパ、ポンテオピラトのことを思ってみてください。彼らはそんなに重要な存在ではありませんでした。神様のご計画の中ではそうでもありませんでした。役割はあったんですけれどもね。でもヘロデやアグリッパやポンテオピラトより大切だったのはガラリアから来たこの大工でした。ポンテオピラトはその大工を管理下に置いた。でもそのガラリアからの出た大工がこの国を変えました。ヘロデではありません。政府の権威にあったものでもありません。この一人の人、ガラリアから出た、大工イエス様でしたね。パウロがローマで投獄されていたことのことでした。彼に話しかけたいと思います。かけられたらこうだと思うんですね。神様の目的に対してパウロさん、あなたはすごく大きな役割を果たしたんですよ。もう何百万人もの人の人生が変えられました。神様があなたを通して手紙、あなたが書いた手紙ですごく大きな働きをました。私でもパウロは言うでしょう。手紙いっぱい書いたけど、みんな私の手紙大嫌いだったし、みんなに拒否されちゃった。Facebook だって友達には誰もなってくれないし、Facebook に手紙をポストしても誰も好きのボタンを押してくれない。でも私は言うでしょう。パウロさん、パウロは言うでしょう、カエザルとか、皇帝たちが本当に権威を持ってるんだ。でも私は言います、パウロ、彼らなんてどうでもいい、あなたの方が本当に思いが及ばないほど大切なんですよ。パウロは言います、私は投獄されているし、もうすぐ頭を、切られてしまう、首を切られてしまう。でも彼は妥協せずイエス様に仕えました。そしてこれから起こることのバロメーターとなったんですね。パウロは言うでしょう、そんなことはありえない、もうすぐ殺されてしまうのに。でパウロのように思う人いると思うんですね。私はただ本当にたった一人のクリスチャンだし。でもあなたに知ってほしいのは、あなたは正しい義の上に立つ人なんです。そしてこの世の最初からそうなんですけれども、この神を信じる人たちがこの国家を祝福するかしないかということを左右するんです。イスラエルで もそうでした、この人々が神様に従っていた時には国家は祝福されました。アブラハムの時からそうでした、アブラハムこの時の最初から神様はこの国家の状態を 見られたんですね。その国家の状態がこの教会の状態が国家の状態に影響したんですね。このイスラエルの黄金期というのは本当に人々が神様に従っていた時でした。でもそれから人々は不貧困を働くようになったんですね。その結果アッシリアの捕獲、バビロニア、そしてイスラエルの人たちはバビロニアに多く連れて行かれてしまいました。人々が良くなったからでしょうか、悪くなったからでしょうか。いや、そうではなく神の人たちが悪くなってしまったからなんですね。ではノートの一番上を読んでください。正しい人が増えると民は喜ぶとあります。アメリカの人々が喜ぶのはいつでしょうか。経済でしょうか、生産でしょうか、状態でしょうか。民が喜ぶのは正しい人が増える時なんですね。それが神の御国の民のことなんですね。じゃあ次の御言葉です。正義は国を高めとあります。この国家が高められるのはいつでしょうか。正義があるときなんですね。正義が増すときです。神様は本当に神の人について話しているのか。じゃあ第二歴代記7章14節を読みましょう。私の名を呼び求めている私のため民が自らへり下り祈りを捧げ私の顔を慕い求めその悪い道から立ち返るなら私が親しく天から聞いて彼らの罪を許し彼らの地を癒そう。誰がちゃんとしたらですか。私の民です。私の名によって呼ばれた人たち、私の民。時世のこの世の初めからこの神を信じる者たちにもやがかかればこの世の中にももやがかかってしまうんですね。この社会には私たちのこのクリスチャンの状態が反映されるんです。この教会内で分離があれば、この嫉妬心とかあれば、ホワイトハウスが見に反映され、また世の中もそれを目にします。御言葉を読むともう常に歴史上そうなっています。ですから私たちができるハワイにとって最善のことっていうのは神様に仕えることなんですね。この神様のご計画の中で世の最初から起こっているってことのは神様の信じている人たちの霊的状態なんです。私たちが妥協するときにこの世がどうなってしまうか見てみてください。でも私たちのこの神を信じる者たちの義が増すことによって国が高められます。この、この地では義が神に基づいて増されるということなんですね。どんなにあなたがいい人であるかってことじゃないんですね。神様とどういう正しい関係を持っているかっていうことが大切なんです。そして私たちは理解することができます。国の、霊性がその国の社会に反映されます。この国のまた教会の霊性が社会に反映されるんです。教会のモラルが世の中に反映されます。私たちが教会の中で自分がどうかってことが分からなかったら外も同じなんですね。ちょっと前にある女性とお母さんなんですけど話していました。ずっと前から知ってる人なんですね。そして彼女はまあ文化的なクリスチャンでしょうか、まあ、教会には来ています。で彼女に言ったんですね。あ、娘さん結婚されるんですってねって言ったんです。いいですね。彼はどこに住んでるの。ハワイに住んでる人。彼は一緒に住んでるんですよ、同じ家に。本当ですか。で本当に彼はちょっとアパート借りるの高いから娘と一緒にの部屋に一緒に住んでるんですって言ったんですね。って言ったんです。私もし何が正しいか 正しくないのかが分からなければ、ハワイはトラブルです。本当に教会の中で正しい間違ってるが分かっていなければ、社会でも同じになってしまいます。私たちがに分からないことは外のこの世でも分かりません。私たちが妥協してしまえば外の世の中でも妥協してしまいます。そして私たちのこの神を信じる者の義が増せば、この外の社会でも義が増します。私たちが理解しなければいけないのは、教会がこの国家のバロメーターだっていうことなんですね。この国家のこの国にある教会のモラルレベルっていうのが、その社会のモラルのに反映されます。今ちょっとイーストコーストにある教会の人たちの、相談を受けているんですね。彼らはこの、キリスト教のある教派なんですね。犯罪意思、道徳違反、財政上の結果経営、そしてたくさんの訴訟を起こされています。これ本当にキリスト教の教派です。もし教会内でこんなことが起こっていればいるとしたら、外でも同じものが起こっているのは当たり前のことです。世の最初から教会の中で起こっていたことが社会に反映されているからです。もしこの社会が正しくあるためには、どこが正しくあるべきでしょうか。ホワイトハウスですか。違いますね。国家の進む道は主にホワイトハウスに誰が選ばれるかによって決まるのではない。それよりも神の家に誰が選ばれるかによって決まるのです。私たちはとっても考えている以上に大切なんですね。パウロは言ったと思うんです。カイザルの方が自分より大切だし、国を動かしている。でもパウロに言いたいです。あなたこそが国家を変えるんだ。それはキリストに従っているから。この国家のバロメーターはこの神を信じる人たちに基づいているんですね。この18世紀半ばのことです。歴史のクラスで聞いたことがあるかもしれません。アレクシス・トークビルというフランスの歴史家がいました。この1830年40年ぐらいでしょうか。この頃アメリカが本当に成功していたんですね。そして彼はこの哲学家者だったんですけれども、西洋哲学を研究していたんです。そして彼はこのアメリカの成功の秘訣について学びたいと思ったんですね。そしてアメリカに渡ってきました。そして工場に行きました。またお役所、その政府の機関にも行きました。何も見つけることができなかった。大学にも、いろんな大学にも行ったけれども何も見つけられなかった。彼が何かを見つけることができたのは、教会を見て回った時なんですね。彼はこの見たのは、この説教団からが義に満ち溢れていたということなんです。アメリカのが素晴らしいのは、偉大な理由はアメリカが善良だからだ。もしアメリカが善良でなければ偉大ではなくなるだろうと彼は言ったんです。予言的ですよね。その善良さというのは教会の中で見出されました。外の社会ではありません。この教会の中で見出された善良のことを、このトークビルは言いました。教会の中で起こっていることが全てに影響を及ぼすんです。アブラハムがのお話を覚えているでしょうか。そしてソドムとゴモラに住んでいたんですね。神様は言われました。ソドムとゴロマを滅ぼすって神様は言われたときに、アブラハムは言ったんです。もしかしたら正しい人がいるかもしれないのにみんな殺しちゃうんですかって言ったんですね。神様は言われました。じゃあ正しい人たちを見つけたら滅ぼさないでいいよって言ったんです。じゃあ50人見つけたらどうでしょうか。50人の正しい人を見つけたら、滅ぼさないでいてあげようって神様入れました。そして次の日アブラハムは戻ってきて、45人でじゃあどうでしょうかって言いました。神様は OK って言いました。45人で次の日またアブラハム戻ってきていました。じゃあ40人じゃどうでしょうか。そして彼は6回神様のところに来たんですね。最終的には、神様もしかしたら10人ぐらいなら正しい人を見つけられることができるかもしれない。 神様は言われました。10人見つけ義の正しい人を見つけたらこのソドムとゴロマは滅ばさないって言いました。創世記18章のお話です。彼は10人の正しい人を見つけることすらできなかったんですね。神様のなされることはこの教会の正しさによるんです。ですからこのアメリカでも同じことが言います。ホワイトハウスのせいにできるでしょうか。いや、教会から始めなければいけないんです。教会の中に正しい義があれば、祝福が広がっています。神様はもちろん、アメリカを祝福されたいと思っています。でも神様はへりくだった砕かれた心にしか、反応されません。不貧困でありません。もし神様がこの教会に対して圧力を加えたらどうでしょうか。もし経済的なこと、ハリケーン、飢え、飢餓、いろんなことがあると思います。聖書にも書かれています。神様の目的は神様を信じる者たちが神様に立ち返ることなんです。ウィン先生、どこからズレが起こり始めたのでしょうかっていうと思います。このモラルの衰退っていうのはいつから起こったかっていうと、まあ、1950年から70年代はアメリカはこのキリスト教であることがホームコートだったんですね。有利だったんです。もしあなたがクリスチャンだったら、有利だったんですね。例えばもし、このある女の女性にと付き合ってる人だとします、男性だとします。私の娘の彼氏はいいクリスチャンの男性なんですよって言ったら、それはすごくいいことです。それは信頼できるし、いいモラルを持ってる、私の娘を信頼するにを託すことができるっていうことなんですね。例えばお店だったらどうでしょうか。オーナーは すごくいいクリスチャンなんだってことは、その人はフェアですごく良くしてくれる、そしてあなたの最善を思ってくれる、そして約束を守るっていう人と思われたんですね。ですからその当時はこの一般的に考えられたことっていうのは、このクリスチャンであるってことがいいことだって受け入れられてたんですね。そしてそれが、私たちのこの町を安全にし、学校を良くし、道徳的にして、また正直なリーダーたちを育てました。でも本当に徐々に少しずつ、2つぐらいの時代が過ぎたでしょうか、何かが変わってきたんです。それは、鍋の中のカエル症候群とでも言いましょうか。このカエルはカエルをこの鍋の中に入れて、本当に生ぬるい水の中に入れたとしたら、ニコニコしながらあなたの顔を見てると思うんですね。でも本当にゆっくりゆっくりとこのお湯の温度を上げていったらどうでしょうか。カエルはその中にいて、その座ったままでいます。そしていずれは、ゆでガエルになってしまいます。そして本当に私たちにも同じことが言えるんですね。ハリウッドの影響も大きいと思います。以前は例えばタイタニックという映画がありましたよね。いい映画だと思いました。すごくモラルに、でも私に言わせればすごいモラルに反している映画だと思うんですよ。どうしてですかっていうかもしれませんけれども、それはこの婚約者のいる女性が、まあ、そんなにあんまりちょっと意地悪な男性ですけれども、まあ、とにかくその人と婚約していました。でもまた別の人と会って3日で車のバックシートで、もう関係を持ってしまったんですよね。素敵な音楽がこう流れます。本当に美しいっていう音楽が流れます。そう、本当にそう思いませんか。でもそれも私たちは認識することすらできませんでした。本当にじわじわ来るので、私たちにはそれを認識することもできません。ただ美しいなとしか思わないんですね。本当に鍋の中のカエル症候群ですよね。もし注意深くいなければ流されてしまいかねません。じゃあどうやって始まるのでしょうか。 いろんな例えが言えますけれども、どうやって、道徳が衰退していくかっていうと、言語からなんですね。言葉からなんです。そして例えばあなたが財政的に、苦しくなった時に、何かを売り払わなきゃいけなかった時、二束三文で買い取られたらどうでしょうか。それはモラルに反していますよね。でも今現在の世の中でそれをやったら、それはいいビジネスな、いいビジネス判断だって思われますよね。賢いって思われます。でも以前だったら、昔だったらそれはフェアじゃないって思われたんです。でも今の世の中はあなたはいいビジネスマンだって思われるんです。じゃあこの言語の変形について、形態の変化についてお話ちょしたいと思います。このある同じ事柄が言葉が変わることによって考え方が変わっていく様子をちょっと、お話ししたいと思います。じゃあ一つの言葉、ある言葉があるんですけど、変わっていきました。ちょっと難しい言葉ですね。同性愛という言葉がありました。もうこの言葉は使っちゃいけません。その次にドメスティックパートナーという言葉が使われました。同性同士の内縁関係。次はシビルユニオン、同性同士の結合となり、そして今は結婚平等となっています。結婚平等というと、まあいいねっていう気持ちになってしまいますよね。このゲイ同性愛の人たちの結婚が結婚平等と呼ばれているんです。本当に耳に優しいですよね。本当にだいたい20年ぐらいかけてこう変わっていったんです。そしてこの私たちのモラルの観点が変わってきたんです。この最初の言葉は良くない、ネガティブな言葉ですよね。中絶という言葉です。そしてそれがプロチョイス、選択の権利という言葉になりました。でそして今は女性の生殖権利となってしまいました。なんか耳に優しい、受け入れられるような言葉でも、本当は無実の子供が流されたということなんです。でもこの言葉遣いが変わってしまったことで、以前は良くない響きがあった言葉が今は受け入れられる言葉となってしまったんですね。今ワシントンでは州、またコロラド州では、この前の火曜日の選挙でマリワナをが合法化されました。娯楽目的のマリワナです。そしてフェイスブックではみんなすごく喜んでコメントをしてました。もう何千もの、何万ものコメントが書き込まれていました。この変化も見てみましょう。昔このマリワナは不法薬物、草薬みたいな呼ばれていましたよね。薬って何、悪い言葉ですよね。不法薬物って言ったらすごくネガティブな聞こえがします。そしてそれが医療マリワナという名称になりました。医療の目的だったらまあいいかなってなりました。そして今は娯楽目的の統制薬物という名称になりました。本当に娯楽目的の統制薬物、まあ受け入れられるような言葉の響きですよね。これは娯楽目的だから受け入れられてる。でも、私たちのこのモラルの、変化、道徳の衰退っていうのは神様に対する見方が変わったからなんですね。この伝統をいっぱい払いたくないから同棲するとかも同じことです。このマリワナの合法化についてですけれども、もし合法化できれば、南米のマフィアがたくさんの収入がなくなってしまいます。今まではこのマフィアの大きな収入源となっていました。そして、彼らはその収入を悪い目的のために使っていました。でもその収入が政府に入れば、私たちは、その政府のために使うことができる収入となる。そして、マリワナを売れば税金として微収することができるんですね。ですから今は 南米のマフィアから、この政府の収入となりました。政府はもちろんマフィアではありませんけれども、お金の行き場が変わったってことなんですね。じゃあだったら 人々に対する影響はどうでしょうか。彼らの選択だって言われてるかもしれません。でもそれは違いますよね。またこの疑似事実についてまた、お話ししたいと思うんですけれども、コロラド州のお話です。ここでオバマ大統領に投票された数、またマリワナに対の合法化に対する投票数のことですね。オバマに対しては114万9000票投票されました。マリワナには118万1000票でした。マリワナの方が大統領より票を稼いだんです。信じられますか。3万2000票マリワナの方がオバマよりも多く、稼いだんです。大統領よりマリワナの方が票があった。この草野真理子さんの方がオバマ大統領より票を稼いだ。びっくりしますよね。投票するときに 42% のアメリカ人は教会に行ってると言っていました。この118万、9000票からのうちどれだけがクリスチャンだったでしょうか。多分 42% だと思います。ここで起こっているのはクリスチャンの多くがちょっと変なように方法で投票したんですね。クリスチャンでさえこの世に流されてしまうんですね。今合法化されたからマリワナ吸ってもいいってことになってしまいます。じゃあ今ここで2つの言葉をあなたに言いたいと言います。国家主権主義と有神論という言葉です。有神論っていうのは神様の法律が、立法が一番高い立法である、私たちの市民権は天にあるからということなんですね。私たちは天の掟、立法に基づいて生きる、世の立法ではない。ですから私たちは有神論者なんですね。一方国家主権主義というのは政府によって何が道徳的か不道徳かということを判断させるんですね。人間が何が正しいかは間違っているかを判断する、そしてそれに従うということなんですね。ですから一度不道徳だったことは法律を変えることによって道徳的になりうるんです。昔一時は正しかったことが誤ったことになるってこともあり得るんです。この国家が正しいか間違っているかを判断するんですね。でもこの有神論っていうのはこの国に住んではいるけれども私たちの市民権は天にある、本当に通り過ぎるだけの存在でしかないってことなんですね。一時的にしかこの場所に住んでいない。私たちは神様に召されてこの場所にいる。神様の永遠の目的のためにここが最終、到着点ではない、通過点でしかないってことなんですね。ですから私たちはいろんな法律に基づいに、戦わなければいけないんですね。キリスト教のリーダーたちが進める法律っていうのはどうでしょうか。それに対して立ち上がるでしょうか。でもこのキリスト教のリーダーたちが神様の掟、立法に反する法律を支持してしまえば世の中もそこに流されてしまう、マリワナは合法的だって言ってしまうんですね。エレミアにもあります。お前が私を捨てたのだ、ある友達が連絡をしてきたんですね。娘がデンバーに引っ越していったんだけれどもそこである人と出会って今同棲してる、 もうあと6ヶ月したら結婚するから、結婚するまでは別々に暮らしてくれないかって言ったんだけれども、私はクリスチャンだし、別々に暮らしてほしいって言ったんだけども、その人はなかなかうんって言ってくれない。ちょっと娘に電話かけて、あなたのことしてるから娘に電話かけてくれませんかって言ってきたんですね。でもそうじゃなくて、私はその彼の方とに電話したんです。そして彼に電話しました。もしもし、嫌なやつって言いたかったんですけれども、それは言いませんでした。彼に言いました。彼女のお父さんはクリスチャンだし、彼女は教会で育った、だから、結婚するまでは、別々に暮らしてくれないか、アパート借りたらだってお金かかるし、ね、まあそんなのどうでもいい、ホームレスシェルターに行ったらいいじゃないかと思ったんですけれども、まあ、とにかく娘の父親、義理の父親になるんだから、尊敬の念を表して、今の時期別々に暮らしたらくれないかって言ったんですね。彼は自分はクリスチャンだって言うんです。自分は教会に行くって言いました。そしておじいさん、祖父は、牧師だって言うんですね。じゃあおじいさんに今の状況について、この同棲していることについて聞いてみてくださいって言ったんですね。じゃあ来週、そしておじいさんに聞いて、この次の週にお話をしたんです。おじいさん何て言いましたかって聞いたら、全然問題ないって言ったって言うんですね。私たちは何かがおかしくなっています。最近のことです。ワシントンポストに、この記事が出ていました。ヘッドラインです。マウントエンロン、この両側に立つ 信仰の指導者というタイトルです。マウントエンロンバプテスト教会のデルマン・コーテス牧師は同性結婚を支持する宗教家連合の指揮を取っている。同性結婚、一方ホープクリスチャン教会のデレック・マコイ牧師はその法律を覆すよう奮闘している。二人のクリスチャンのリーダーたちがお互いを取り消してしまっているんですね。ニュートラルにしてしまっています。もし私たちが何が正しいか間違っているかを分からなければ、この国家はどうなるでしょうか。この国家はこの教会を反映しているんです。ですから神様は言われます。正しい人が増えれば民は喜ぶってことなんですね。正しい人が増えると民は喜ぶ。そして神様はこの国を癒してくださいます。神の人々が立ち返れば、そして預言者たちが教会で語るときどうでしょうか。人々は耳を傾けなかった。それが繰り返し行われました。エレミアにこう書かれています。このクワ、神様の目的っていうのは、常に人々がそのために立ち返ることなんですね。神様はその御手を置かれ、そしてプレッシャーを与えます。それは神様が主であることを知るためなんです。神様なしでは何もすることができません。この軍隊を強めたらいい。私たちは立ち上がる。そして砦を強くする。そんなことをしても神様がいなければ何もすることができないんです。神様がその家を立ち上げなければ、その努力は無になってしまいます。神様に守られなければ、その町は意味の、潰されてしまいます。ですから私に立ち返りなさいと神様は言われます。その神様の目的はいつも神様がご自身のところに立ち返ることなんですね。それはどういうことでしょうか。私たちがクリスチャンとして、衰退しているからでしょうか。キリスト教は衰退しているのでしょうか。100年遅れて100年昔のヨーロッパのようなのでしょうか。そうではありません。キリスト教は衰退しているのではありません。 衰退しているのは文化としてのキリスト教が衰退しているんですね。クリスチャンとは名ばかりの人たちがクリスチャン としての生き方をしていない。ヨシュアも、自分と自分の家族は主に仕えると言いました。キリスト教は衰退してはいません。でも文化としてのキリスト教が衰退しています。キリスト教は崩壊過程にあるのではなく、その在り方が明確にされつつあるんです。私たちはキリスト教が明確にされている過程にあります。御言葉に書かれているいます。この、黙示録3:16ですね。このようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを、吐き出そう。あなたが固く立っていないその柔らかい部分があれば、それが出される、吐き出されるんですね。熱くあるか冷たくあるかしなければいけません。ユダの家の逃れて残った者は下に根を張り上に実を結ぶとイザヤ書に書かれています。そのユダの家から逃れて残った者が妥協しない存在、そしてイエス様に固く立っている者たちなんです。しっかりと神様についていく者たちで、若者たちは本当上辺だけの者たちではない人、そして彼らを導いてキリストに導いてくれる人たちを求めています。本当に、心が現れるようです。神様はそういった人たちを今求められています。そういう人たちっていうのはどんな人たちでしょうか。それははっきりとした明確な目的を持っている人たちです。そして神様がここに置かれたってことを知っている人たちです。一番です。私たちの目的を明確にする必要がある。私たちは15世紀16世紀に生きることもできた。また今ここのこの時代にハワイに住んでいることっていうのには理由があるんです。もしかしたら別の時代にドイツに住んでいたかもしれない。でも今ここにいるっていうのは私たちによってこの国家が祝福されるため、ハワイが祝福されるためなんですね。私たちは気づかなければいけないのは、自分が気づく以上に重要な存在だってことなんですね。私たちが妥協すれば世の中も妥協します。私たちが不正直であれば世の中も不正直になります。それがこの霊的な掟なんです。この聖書を通して同じことが書かれています。私はただの機械技師だ、またパウロのように投獄されているし、首切られる、すぐもうすぐ首切られるからっていう人もいるかもしれない。でも、そのカイザルが重要だったのではなく、私たちのようなクリスチャンが重要な存在なんですね。私たちは自分がどんな存在かってことを忘れてはいけません。ラッソル・クリストフという人がいました。彼はスーパーマーケットに行ったらテイスターチョイスっていう、フォルジャーズが作っているコーヒーがあるんですけれども、そのラベルに自分の写真が写っているのを見たんですね。ずいぶん前に、このモデルとして写真を撮られたんです。そして、彼は写真を撮られていくらか少額のお金をもらいました。もしあなたの写真を使うんだったら連絡しますからって言われました。そして連絡を受けなかったから自分は選ばれなかったとだけ思ったんですね。そしたら彼が10年経って知ったのは、彼が写真の、その会社が写真、彼の写真を使って、そしてもう何億ものこのコーヒーの缶に彼の顔を印刷したってことなんです。どうしたことだって言ったんですね。そして、フォルジャーズに対して訴訟を起こしました。そして何年か後に1,560万ドル、勝訴して1560万ドル受け取りました。この話のポイントは、自分が誰だか知っていると得するってことなんですね。同じことがこの神を信じるためにも言えます。私たちには大切な目的があります。家庭で子どもたちにすること、神様にイエス様に従うことに妥協してはいけません。固く立ちましょう。ハワイの州にとってできること、それは神様に固く立つことです。 この教会に関わることよりも神様に強く関わることが大切なんです。2つ目のポイントは、法律だからって、合法的だからって正しいとは限らないということなんですね。ですから神様に強くつながる必要があります。私は人が何と言おうとは神様に従わなければいけないと言えなければいけません。法律はもちろんいいことだけれども、でも変な法律というものが増えてきます。ですから法律で以上に神様に従わなければいけないんですね。国家主権主義ではありません。有神論を大切にしなければいけないんですね。純粋なイエス様との関係を持つことです。もし私たちがイエス様とあんまり強くつながっていなければ、家族が親が教会行くから教会行くっていう人は、個人的に神様とイエス様とつながってください。心の底から変えられてください。ただの文化的クリスチャンじゃなくって、神様に対して燃えているという存在になりましょう。そして妥協せずにイエス様に従うんです。私たちは本当に燃えて神様に従う人たちが必要です。キリスト教は衰退するのではなく明確にされます。亡くのなるではなくて明確にされます。本当に、今から向上していくと言いたいですけれども、手元で言ったように終わりの時には難しい時が来る。そしてこれからもっと明かしていく、自分を自己愛に飲まれ、お金を愛し、不道徳になっていくと書かれているいます。私たちのこの経済は大して良くはならないでしょう。このドルの価値は下がっています。デフレーションですね。日本の円は1ドルに対して昔300円だったんですね。でも今は1ドルに対して、70何円ですね。本当にドルの力はどんどん低くなっています。昔1ドルで 1.5 ユーロぐらい買えました。でも今はその逆で1ドルに対して76セントユーロです。で今みんなドルを買い漁っています。それは今ドルが安いからですね。ドルはどうなってしまったでしょうか。経済状態が良くないだけではなく、ドルの力も弱くなっています。中国人も銀行やビジネスを買い漁っています。本当に何兆円もの借金が中国に対してあります。そしてこれからもどんどん増えていくでしょう。それは彼らのこの中国のお金がドルよりもアメリカドルよりも強くなっているからなんですね。学校も道徳心を失っていくことでしょう。またリーダーたちは正直ではなくなっていく。でもそれを私たちは理解しなければいけない。そしてどうやって自分が生きるかってことを理解しなければいけないんですね。神様は政府を用いてこの国家に痛みをもたらすでしょう。私たちがひざまずくまでは神様の痛みが私たちに与えられます。でも避ける方法が一つあります。それは神を信じる人たちが頭を垂れ、ひざまずき、悪から立ち返ることなんですね。そしてその人たちを用いてこの国家を祝福することができます。この妥協のない人生を送る人たち、生活を送る人たち、そういう人たちがいるところには、このことによって世を変えることができる。このニューホープの中でも同じことが言います。私たちがどんなに大きくなるかってことが大切ではありません。本当に、人々がニューホープを見るときに、このニューホープの人たちはイエス様をすごく深く愛しているって思われることなんですね。私たちはそうなろうではありませんか。どうかじゃあ立ってください。最後の歌を歌いましょう。決して忘れてはいけません。あなたは神様の計画にとってとても大切なんです。私たちのこの国家の運命はホワイトハウスの手の中にあるのではありません。神様の御手の中にあり、そしてその神のに従う者の中にあるんです。祈りましょう。お父様、 このニューホープの人たちに感謝します。私たちはチャレンジを受け、そしてかきたてられています。あなたの人となるために私たちはあなたの身元に来ます。偽りのない、妥協のない形で、私たちはこの世に住んでいます。でもそれは、通り過ぎる、通行人ではしかありません。私たちは天に市民権を持っています。ですから私たちがそのことを決して忘れることがありませんように、そしてあなたのご計画が本当に私たちの計画よりもとても大きいものです。あなたの祝福がこのアメリカの上にありますように、大統領のために祈ります。彼に感謝します。政府に感謝します。あなたがの目的のために政府を用いてください。そして人々が神様に立ち返りますように、私たちがそれを忘ることがありませんように、イエス様の御名によってお祈りします。神様に拍手を持って感謝を捧げましょう。